とうございました、第一列王記の今ソロモン王様が神殿を建築したという話をずっと学んできました。それで5章では神殿建築の準備の記事でした。6章と7章は神殿建設が実際なされているその様子ですね、そこの、記事でありました。すいません、ちょっとお待ちください。はい、それで、7章の、51節のところに、こうしてソロモン王が主の宮のためにしたすべての工事が完了したと書いてあります。ですから、神殿は建物としては完成したということになるのかなと思います。工事がすべて完了した。でも、それで、本当の完成ではなかった。どうして、まだ完成していないかというと、まだ中心がないんですね。で、中心って何かっていうと、それは、主の契約の箱。これがもうずっとイスラエルの民の中心でした。イスラエルがエジプトを出発した時から、神の箱というものがあって、そして、その契約の箱ですけれども、そのシナイ山のところで、その、実戒をいただいて、そしてそれが収められた契約の箱があるわけですけれども、それを中心としてイスラエルの民はずっと旅を続けてきました。宿営するときも、その箱を中心として、幕屋を中心として、こう配置されるような感じで、絶えず中心は主の箱があったわけですよね。で、その箱が神殿の中に、そして一番奥の至聖所のその部屋に収められて初めて、神殿が完成するというですね、そういうことになってたわけですね。ですからいよいよ最終段階ですね、本当に神殿が完成する最終段階に入ったということかなと思います。それで今日は主の契約の箱が運び入れられるその場面を今読んだところでありました。それで誰が詰められたかっていうところから見ていきたいと思いますけれども、一節、それからソロモンはイスラエルの長老たち及びイスラエルの部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上げるためであった。ということで、まずイスラエルの部族の頭たち、長老たちですね、イスラエルの長老たち、さらに部族の頭たち、一族の長たちが集められたということがわかります。そして二節を見ると、イスラエルのすべての人々は、エタニムの月、すなわち第七の新月の祭りにソロモン王のもとに集まったと書いてありますので、結局みんな集まったということかなと思いますね。それで、実際に、この神の箱を運ぶのは、祭司とレビ人だったんですね。それを担いで運んで神殿の中に入れるのは祭司とレビ人だったんですけれども、彼らに任せとけばいいのかなという感じもするんですが、そうではなくて、全ての人たちが集められた、全員集合だったということがわかると思います。そして全ての人々がその場面を見る必要がありました。神の箱が運び入れられて、そして神殿の中にこう入れられるその姿を見る必要があった。そして全ての人々が集まったことを確認した上で神の箱の移動が始まったということがわかります。3節、イスラエルの長老全員が到着すると祭司たちは箱を担ぎ、主の箱と会見の天幕と天幕にあった全ての聖なる用具を運び上げた。これらのものを祭司たちとレビ人たちが運び上げたということで、運び上げてですね、担いだわけですけれども、そしたらですね、ソロモン王と王のところに集まったたくさんの人たちがいたわけですけれども、その人たちはどう反応したでしょうか。それが3節、5節ですね。 ソロモン王と王のところに集まったイスラエルの全会衆は共に箱の前に行き、羊や牛を生贄として捧げた。その数はあまりにも多く、数えることも調べることもできなかったということで、ソロモン王とそこに集められたイスラエルの全会衆が箱の前に行ったと。箱の前に行ったっていうことは、それは神様の前に行ったっていうことになりますね。それで神様の前に出て行って、羊や牛を生贄として捧げたと。たくさんの捧げ物を捧げました。その数はあまりにも多くて、数えることも調べることもできないくらい、大量の生贄を神様の前に捧げたという、そういうことをしたということが聖書に記されてあります。これはですね、やっぱりそれだけ感謝が大きかったってことだと思いますね。もう本当に心からの感謝を人々は神様に捧げたということであります。神殿が完成したっていうことも本当に嬉しいことだったと思います。もうそれまで何年もかかって大変な苦労をして、そしてついに神殿が完成したっていうことも本当に嬉しいことだったと思います。でもそこに神様が来られるってね、神様がそこに住まわれるという、そのこともまたさらに嬉しいことだったと思いますね。それで、まあ、彼らは、まあ、喜んで、たくさんの生贄を捧げたという、その姿がここに記されてあります。で、ここに、私たちも献金というのが礼拝の中にありますけれども、まあ、献金の姿というのがね、こう示されてるんじゃないかなというふうに思います。献金っていうのは募金ではないし、あるいは、会費を払っているのでもないし、あるいは、ご利益がありますようにと言ってお賽銭をこう投げているわけでもなくて、それはやっぱり神様から与えられた恵みに対する感謝の応答ですよね。そして皆さん時々、礼拝献金や月定献金の他に何か特別な嬉しいことがあった時に感謝献金という形で神様に感謝を表すことがあるんじゃないかなと思いますけれども、その時私たち嬉しくてね、本当に感謝で神様に献金するんだと思います。何か特別な恵みをいただいた時にね、でやっぱりそれ献金っていうのはそういうものだと思いますね。ですから神様のことが分かれば分かるほど、神様の素晴らしさが分かれば分かるほど、私たちは喜びでいっぱいになって本当に主に捧げたくなるんだと思いますよね。そのようにして私たちも主に心から捧げていくものでありたいなと思います。そしていよいよですね、担ぎ上げたところまで来ましたけれども、今度6節から祭司たちが、主の契約の箱をこう定められた場所、すなわち神殿の内殿にある至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱の一定の場所の上に翼を広げるのである。こうしてケルビムは箱とその担ぎ棒を上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内殿の前の聖所からは見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。ということで、祭司たちが主の契約の箱を運んで、そして神殿の奥に内殿と呼ばれる場所、それは至聖所になるんですけれども、そこはもう本当に、大祭司しか入ることのできないような、本当に限られた空間でしたが、そこにもう6章で学びましたけれども、ケルビムっていうものがもうそこに置いてあったんですね。そのケルビムっていうのは羽が2つこうついているような、そういう姿のもので、1つの羽は5キュビと、もう1本も5キュビと、合わせて10キュビと、それが2つ並んでいた。で、全部で20キュビと。で、その部屋は20キュビと四方の部屋なんですね。ですからその部屋いっぱいに翼が広がっているような、そういう部屋だった、そういう空間だったんですけども、そのところにこの神の箱が運び込まれて、そしてそこに置かれたということですね。そのことがここに書いてあることであります。そして、ケルビムは箱とその担ぎ棒を上から覆ったって7節に書いてあります。まあ、神様の臨在によってその箱があたかもこう守られているかのような、そういうふうに見える、そういう光景だったということが言えるかなと思います。 そしてその箱の中には何が入ってたんでしょうか。9節、箱の中には2枚の石の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエルの子らがエジプトの地から出てきた時、主が彼らと契約を結ばれた際にモーセがホレブでそこに納めたものであると書いてあって、その箱の中には2枚の石の板が入っていた。これはモーセがシナイ山で神様からいただいた十の戒めが記されている十戒が刻まれている板ですね。あの時にいただいた板がその中に入っている。それがその箱が今まさに死聖所の神殿の奥の死聖所に運び込まれたということですね。でその一部始終をイスラエルの全会衆が見ていたと、ソロモンも見てましたけども、全会衆が見ていたということですね。そういうことがわかると思います。彼らはその一部始終を見てました。神の箱がこう神殿の中に入っていって、その部屋の中までは入れなかったと思いますけれども、そのケルビムのもとにこの箱が置かれていく様子をずっと見てたんですね。で彼らはそれを見たことによって何を確認したんでしょうか。彼らはそれをみんなで見たわけですけれども、それを見ることによって何をそこでもう一度教えられたんでしょうか。二つのことを教えられたと思いますね。一つは、契約をちゃんと守ってくださる神様の真実っていうものをそこでもう一度確認したんじゃないかなというふうに思います。でこれはですね、もう出エジプト記の、イスラエルの民がエジプトから救われたその時から始まっている神様のご計画がついにここに来て実現したっていう、そう、歴史的な瞬間だったわけなんですね。あの時にエジプトから救い出されて、そしてずっとアラノの旅をして、約束の地に入って占領して、そして王国が築かれて、そしてダビデによって王国が確立されて、そしてソロモンの代になって、ついに神殿が完成したという、まあ、そこに至るまで何百年もかかってるわけなんですけどもね。で、6章1節を見ると、ソロモンの神殿建設が始まったのはエジプトの地を出てから480年目だったって書いてありますね。ですから480年経っていて、それでその時からソロモンの神殿の建設が始まって7年かかったって書いてありますね。でその後今度ソロモンの王宮を建てるのに13年かかったって書いてます。ですから単純に計算するとプラス20で、おそらく500年、エジプトから救われてからもう500年経ってるわけなんですよね。でも500年ずっと神様は変わらずにイスラエルの民を導き続けてきて、そして今日来たという、まさにこれ歴史的な瞬間なんです。もうその歴史的な瞬間に立ち会うことのできたという、それは彼らにとって本当に嬉しいことだったと思うし、すごい光栄なことだっただろうなと思いますね。そして本当に500年間神様は変わらずに私たちの主であった、ずっと導いてくださった。でその後彼、その間ですね、彼らは結構不信仰な時もいっぱいあったんですよね。もう罪を犯して神様に反逆して、アラノでモーセとアロンに反逆して不満をぶつけたりとかですね、あるいは約束の地に入った後もヨシュアによってその占領した後もですね、獅子と呼ばれる裁き司が治めていた時代なんかはですね、みんな自分の目に都合のいいことばっかりやっていてですね、でも主の目の前には悪を行っていたって、そういう時代もあったんですね。ですからいつもいつも信仰的であったわけではなくて、神様に背く時もあったし、反逆した時もあったし、不信仰の時もあったし、もうでもそれでも神様はイスラエルの民を捨てなかったですよね。見捨てませんでした。ずっと変わらずに忍耐を持ってここまで導いてくださって、そして王国が確立し、神殿が完成し、そしてその神殿に神様が住んでくださるという、もう決定的な瞬間、それはね、神様が本当に変わらずにイスラエルを導いてくださる真実な方なんだ。その場面を見ることによってイスラエルの民はね、それを確認したと思いますよね。で、もう一つは、神様はイスラエルの民と契約を結んでくださった。モーセと、もうね、500年前にモーセと契約を結んでくださった。その契約は今も変わらない。 今も私たちは神様との親しい交わりの中に加えられている、神様との親しい交わりの中に生かされているんだ、そういうねことを確認する機会だっただろうなというふうに思います。この主の箱の中には十の戒めの十回が入ってますね。でそれが中心なんですね。それがまあ新年の中心にこう位置づけられるわけですけど、十回っていうのはこれは十の戒めがありまして、十のこうね掟が書いてあるわけですけれども、それまとめるとね、神様を愛しなさい、隣人を愛しなさいっていう、そういう教えがそこに記されてあるわけです。神様は私たちのことを本当に愛してくださいました。イスラエルの民を本当に愛してくださいました。エジプトから救い出してくださいました。その後の旅もずっと守り導いてくださいました。罪を犯したことも何度もあるけれども、忍耐を持ってここまで導いてくださいました。本当に愛されているその神様にイスラエルの民は本当に仕えていきます。愛を持って本当に一緒に仕えていきます。そして隣人を愛します。そのようにしてですね、神様との愛し愛される交わりの中に生かされている恵みっていうものをですね、ここでもう一度確認する、そういう機会だっただろうなというふうに思うんですね。ですから、まあある意味では本当にこうもう一度神様の前に献身を新たにする時でもあったと思いますね。本当にこのようにして神殿が完成して、そしてこれからまた新たな気持ちで神様に仕えていきますっていうような献身を新たにするような、そんなひとときでもあっただろうなというふうに思います。ですからここに集まってた人たちはソロモンも含めて本当に喜びいっぱい、感謝でいっぱいだったというふうに考えられます。そしてまあ祭司たちがその務めを終えまして、その主の箱を神殿の一番奥の部屋に、置いてですね、届けまして、そして出てきましたね。で出てきた時何が起きたでしょうか。何が起きたとは聖書に書いてあるでしょうか。十節です。祭司たちが聖所から出てきた時、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲のために立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。その祭司がその神殿から出てきた、宮から出てきた時にですね、雲がもくもくと立ち込めて、もうそれもう雲があまりにもいっぱい出てきたために、祭司は立って使えることができないくらいのもう雲がですねそこに立ち込めてきたっていう、そういう現象が起きたって、これは神様の栄光の現れなんですね。で雲っていうのは神様がそこにおられるっていうことを視覚的に表している、そういうものでした。雲の柱、火の柱っていうそういう言葉ありますけれどもね、イスラエルの民を雲の柱でずっと導いてくださった、それは神様がそこにおられるっていうことの現れだったんですよね。それで、雲が本当にこう神殿をこういっぱいにしたっていう、こう立ち込めてきたっていうのは、まさにそこに神様がおられるっていうことをみんなが見ることができた、確認することができた、しかもそれがもう奉仕することもできないくらいもうたくさんの雲だったということで、もう豊かに神様がご栄光を表してくださったということですね。で神様はとても喜ばれたんだと思いますね。その神殿が完成して、そしてその主の箱がそこにまあ置かれて、そこにみんなが集まって喜んでいるその姿を見て、神様も喜ばれたってことだと思いますね。そのようにして主のご栄光がそこに表されたということであります。でこの時にもう神殿はですね、単なる建物ではないんですよね。単なる建物ではありませんでした。それはもう神様がそこに住まわれる御住まいになりました。そして神様のご栄光が表される場所になった。神殿というのはまさにそういう場所になったということですね。そういうことが言えることじゃないかなと思います。その時にソロモンは言いました。12節、その時ソロモンは言った。主は国運の中に住むと言われました。私はあなたの御住まいである家を確かに建てました。御座が常しえに据えられる場所を、ということで、まさに神殿というのは神様が住まわれる御住まいであったということが言えると思います。で詩編132編の13節14節にこういう言葉があります。詩編132編 13節14節、主はシオンを選び、それをご自分の住まいとして望まれた。これは常しえに私の安息の場所、ここに私は住む、私がそれを望んだから、と、そういう言葉があるんですよね。で、天地万物と作られた神様はもう偉大な方で、人間が作られた小さな宮に住むような方では本来ないんですよね。人間が作られた小さな小さなその宮の中に住まれるような、そんな方ではない。本来はね。本来はもう天地万物を作られた偉大な神様ですからね。もう君臨してる方なわけですね。天にね。ですから、こんな人間が作った場所に住まれるような方ではないんだけれども、でもその神様がシオンを選んで、それをご自分の住まいとして望まれたって、まあ詩編で歌われてる。で、シオンを選ばれてそこに住むことを、この小さな小さな宮の中に住まわれることを主が望まれた。それくらい、まあ、神様は私たちのすぐそばに来て、そして私たちと共に住み、私たちと親しく交わることを願っておられる、そういう方なんだなということですね。そういうことが聖書で教えられるんじゃないかなというふうに思いますね。教会もまた本当に神の宮であり、そして神の耳住まいであるということを私たち覚えたいなと思います。この小さな教会堂にですね、神様住まわれるような方ではないんだけれども、でもここに主は住んでくださる、ここに主が来てくださる、ここに主がご栄光を表してくださる、そしてそこに私たちが招かれることによって、本当に神様を喜ぶことができる、神様を賛美することができる、それは本当に私たちにとっての本当に光栄なことであるし、嬉しいこと、感謝なことではないかなと思いますね。まあ、教会というのはまさにそういうところなんだということをですね、私たちはやっぱり覚えておきたいなと思います。そして14節から21節までのところはですね、今度、たくさんの祝福をいただきましたね。そして本当にご栄光が表されて、神様のご臨在が表されて、もうみんな圧倒されていたと思いますけれども、ソロモンがですね、14節で、それから王は振り向いてって書いてます。で、それまではソロモンは神様の方向いてたんだと思いますね。そして本当にこう神様のご栄光を仰いでたんだと思うんですけれども、ソロモンは振り向いたんです。14節で。そして、イスラエルの全会衆を祝福したというふうに書いてあります。イスラエルの全会衆は起立していたってね、みんな集まっててちゃんと立ってたということなんですけども、その起立している、まあ、イスラエルの民に向かって、ソロモンが祝福をしたということが記されてあります。ソロモン自身がたくさん祝福されたからこそ、民を祝福することができたんだろうなというふうに思います。神様の祝福がイスラエル全体に及んでいくということですね。そういうことがわかると思います。そしてその後、ソロモンがイスラエルの民に向かってこう語りかける、まあ、ある種のメッセージのようなものがね、次にこう語られているんですね。で、15節からそのメッセージが始まります。彼は言った。イスラエルの神、主が褒めたたえられますように、主は御口をもって私の父ダビデに語り、御手をもってこれを成し遂げてこう言われた。私の民イスラエルをエジプトから導き出した日からこの方、私は私の名を置く家を建てるために、イスラエルの全部族のうちのどの町も選ばなかった。私はダビデを選び、私の民イスラエルの上に立てた。それで私の父ダビデの心にはいつもイスラエルの神主の皆のために家を建てたいという思いがあった。ところが主は私の父ダビデにこう言われた。あなたの心にはいつも私の名のために家を建てたいという思いがあった。その思いがあなたの心にあったことは良いことである。しかし、あなたはその家を建ててはならない。あなたの腰から生まれ出るあなたの子が私の名のために家を建てるのだ。主はお告げになった約束を果たされたので、私は主の約束通りに父ダビデに代わって立ち、イスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神主の皆のためにこの家を建て、 主の契約が収められている箱のためにそこに場所を設けた。その契約は主が私たちの先祖をエジプトの地から導き出された時に彼らと結ばれたものであるというふうに語りかけたんですね。で、ここでソロモンがイスラエルのために何を語っているかというと、最初に出てきますね。主は御口をもって私の父ダビデに語り、御手をもってこれを成し遂げてこう言われたと。で、この計画はですね、神殿を建てるというこの計画は、まず最初に主の御口をもって父ダビデに語られた内容だった。まず最初にダビデにそのことが告げられた。で、ダビデはそれを受けて自分で神殿建てたかった。ところがダビデは建てることできませんでした。それを禁じられました。そしてその息子にそれが委ねられた。で、ダビデに語られたその約束が今度息子の代になって御手を持ってこれを成し遂げたということでですね、ソロモンの代になって神様の御手によって成し遂げられたという、こう親子二代にわたってこうなされている神様のご計画が約束された通りに実現されたんですよということをイスラエルの民に告げている、そういう内容の言葉であるということがわかると思いますね。で、御口によっても語られた神様のご計画が御手によって成し遂げられるって、そういう言葉があります。で、今までソロモンとソロモンの仲間たち部下たちが一生懸命ね、7年もかかって20年もかかってもう一生懸命努力してきたわけで、大変な作業だったと思うんですよね。で、少しは俺がやったんだって言いたいような気持ちもあったかなと思うんですけれども、でもソロモンは自分でやったなんて全然言ってないんですよね。自分でこれを成し遂げたの自分がやったんですよなんて全然言ってないんですよね。主の御手がそれを成し遂げたって、もう全部それ神様の御業なんだと、神様のお働きなんだっていうことを言ってますでしょ。ですからそこに非常に謙虚な姿勢が示されているってことわかるんですけど、とにかく神様の口から出た神様の言葉がこのようにして世代を超えて実現したっていうことをみんなにこうお明かししている。しかもそれはモーセがね、出エジプト家に出発した時からのその契約をちゃんと守ってくださった結果だったんだということですね。そういうことがここで語られているということがわかるかなというふうに思います。神様のお働きというのは、こう世代を超えて引き継がれていくし、時代を超えて引き継がれていくし、そのようにして本当に長い時間の中で神様の働きというのはこう進められていくんだと。そして必ずそれは実現するんだと。今それを私たちは経験しているんだということをですね、喜びいっぱい、ソロモンはお明かしをして、そしてそれを民と共有している、イスラエルの民と共有して、みんなで神様は素晴らしいねって賛美して褒めたたえている、そういう場面であるということですね。そういうことが言えるんだというふうに思います。で、ここにですね、本当にこう、イスラエルの神殿の中に神様が来られて、そして神様が中心にいることによって、本当にイスラエルの民が一つになっている姿っていうのがですね、私たちが確認することができるんじゃないかなと思いますね。本当に主が中心にいて、そこに栄光が表されて、そして神様の真実が表されていることをみんなで共有することによって、みんなで神様を賛美し、指導者も民もいろんな人たちがそこにいますけれども、みんな一つになっている、そのような神の民の姿というのがね、ここに描かれているということを私たちは心に留めたいなというふうに思います。やっぱり教会の中心に神様がいなければ私たちは一つになれないんじゃないかなというふうに思いますね。本当に神様がこの教会の中心にいてくださるかどうかということは非常に大事なことですね。そこが本当の神の宮で、そして神の臨在の場所であることによって、私たちはその恵みを共に分かち合うことができます。共にそれを喜ぶことができます。そしてそのことによって私たちは一つになるんですね。ところがこれが神様が教会におられなくてですね、ただ人間の活動の場所、人間のなんかそういう集まりになってしまったら、途端にバラバラになると思います。教会というのはね。もう本当にみんなそれぞれやりたいことみんな違いますので、もうすぐにこうバラバラになってしまうと思いますね。ですから、 本当に教会の中心にいるのは誰なのか、神様なのか、私たちなのか、そのことは絶えず確認していく必要があるんじゃないでしょうか。そのことを覚えてですね、イスラエルの民が本当に一つになって神様を喜んでいる姿から、私たちは学ぶものでありたいなというふうに思います。この新街道が完成したのは、1983年、今から33年前のことかなというふうに思います。でもその33年前私いましたという方が何人かいると思いますけれども、その1983年の次の1984年、新街道が完成した次の年ですね、1984年のですね、次の年に小林京子先生が教会の目標聖句として選ばれた御言葉は、エペソ書の1章の23節だったということなんですね。で、これ私調べて、この聖の風に書いたことなんですけれども、それは、こういう言葉でした。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。そのエペソ1章23節の御言葉ですね。目標聖句だったんですね。そしてその年の、教会の総会資料に小林京子先生がメッセージを書いてるんですけれども、それはこういうふうに書いてるんですよね。キリストの教会は御言葉のごとく満ちる。これはなんと豊かさと美しさを表現していることでしょう。教会が豊かで楽しいところであるとき、外部の方は関心を持って近づいてきます。外に行ってトラクト配布するとき、すぐこの教会に来たくなってきます。教会が楽しいとき、私たちの心まで豊かで満ち満ちるものとなってまいります。って、そういうふうに書いてるんですね。それで、新街道が完成しました。それでね、いよいよこれからだっていうときに、普通だったらですよ。普通だったらさあこれから伝道に励みましょうとか、これからいろんな活動ができますね、いろんな集会ができますねっていうことを考えるのが普通じゃないかなと思うんですけれども、でも小林京子先生は教会で何をやるかっていうこと以前に、教会はどういう場所であるかっていう、そっちの方がまず先でしょっていうことを多分ここでおっしゃってるんだと思うんですよね。で、教会っていうのはキリストの体であって、一切のものによって、一切のものによって満たす方の満ちておられるところ、神様が満ちておられるところね、住んでおられるところ、神の宮なんだっていうことですね。まず、そのことを最初に打ち出してですね、それがあるから教会を祝福されるんですよっていうことをね、提示してくださっていて、とてもね、主の御心にかなった素晴らしい指導だったんじゃないかなというふうに思いますけれども、私たちはね、何をするか、教会で何をしたらいいか、どんな活動をしたらいいかって、まずそういうことを考えるんだけれども、でもそもそも本当にそこに主が共におられるか、主がそこに住んでくださっているか、神の宮としての教会になっているのか、それがまず最初に確認されるってことですね。それとっても大事なことじゃないかなというふうに思います。これから新年度のね、いろんな計画を立てていくときにも、私たちいろんな活動のことを考えるんですけれどもね、いろんなやりたいこともたくさんあるんですけれども、でもまずね、本当に教会が神の宮として、本当に整えられていくということですね。ここに主が本当に住んでくださっているということを、私たちは願い求めながら、そのもとに私たちが共に一つになって集められるということですね。そういう神の民としての、共同体としての成長、ぜひ願い求めていくものでありたいなというふうに思います。はい、じゃあ今日はここまでにして、また続きは来週にしたいと思いますので、お祈りを持って終わりしたいと思います。天の父なる神様、皆を賛美いたします。ソロモンの神殿が完成し、そして主の箱がそこに運び入れられた、その場面を学ぶことができてありがとうございます。主がどうぞ、ソロモンの神殿の中心にいて、そして本当にそのご栄光を表してくださったように、私たちの教会の中心にも主がいてくださいまして、神様のご栄光が豊かに表される教会として、私たちもこれから歩んでいくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。 御言葉の学びを感謝します。続けての祈りのひとときも祝福してくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。